こんにちは。アニマルスピーツ代表パートナーの朝倉です。朝倉祐介の経営トーク。ニコンで CFO をお務めになってらっしゃる徳成宗明さんをお迎えしてお届けする第2回ですが、今回はですね、欧米と日本における会社というコンセプトの違い。こちらを徳成さんが痛感したエピソードが出てきます。個人レベルでもマインドセットを変える、半歩踏み出してみることの効果の大きさ。こういったことをお聞きしました。どうぞ。
今スタートアップのお話があって、その平穏な普通のサラリーパーソンの人生を送るか、自分で起業したりするかっていうのもありますけど、そんなに二者選択でもなくて、多分いろんな人生歩む中で、このロングとソロバンと私に朝倉さん書かれてますけど、人生はネタ集めの旅、面白いことを追求しよう。僕ね、なんかね、それなんじゃないかと思ってて、私自身も割とそれに近いところがあって、なんか面白いことあったらちょっとやってみようと思うんですよ。どうせだって生きてる時間決まってるわけだから。なんで別に私もそれなりの会社で役員やって、それなりの会社、役員じゃない、部長やってて、別に本なんか書かなくてよかったんだけど、でもなんか自分で、ちょっと書けるかもね、とかと思ってしまってですね。で、書いたら意外に評判いいもんだから、すごい本書くの苦しいんですけど、これ私にとってもアニマルスピリッツの発揮でございまして、なんでもいいんですよ。だから、それは、例えばご自分の趣味とか、自分で楽しくないとダメですね。だから自分が楽しいことを、楽しいと思うことをやっていくっていうのがとても大事で、これからは多分その普通のことはですね、チャット GPT なり AI がやってくれる時代が来るわけですよ。人間が何やるかっていうと、多分一次情報を作るしかない。一次情報があれば、それをその AI が分析してですね、二次情報をいくらでも作ってくれるわけで、一次情報、すごいクリエイティブなことって人間しかできないことがある。もしくはフィジカルなことは人間しかできないことがある。でそうするとやっぱりそれぞれの人が持っている自分が楽しいと思うこと、自分はこれが面白いと思うということをやってみるような社会がやってくるんじゃないかなという期待感があって、日本なんて人口が減って担い手が少なくなるから、もうその機械でできること、どんどん機械にやらせなきゃいけない時代がそこに来てるとすると、これからの時代は言われたことをきっちりやるっていうのは機会ができるから、言われたことじゃないことをやる人が評価される時代になるんじゃないかというふうに思っていて、その意味ではアニマルスピリッツは個人のレベルでも発揮する時代が来るんじゃないかと思っているっていうのが一つです。それからもう一つ、スタートアップこそではなくて、私どものようなある程度エスタブリッシュメントされた企業とか、その資産とか資本とか人材とかを持ってる企業こそアニマルスピリッツを発揮しないといけないっていう危機感はかなりあります。でそれは日本国のためにも今回の本でも書きましたけど、経理財務担当役員と言われる人たちが金庫番的に会社を維持しようと思えば簡単なんですね。簡単って言うと言い過ぎですけど、それはそれで会社を経営するのは大変のは大変なんですけど、それにとどまらずに、もうちょっとリスク取ってみようとか、もっと取れるはずだとかいうギリギリを狙うっていうことは CFO にしかできないので、それができるのが CFO で、それができない、そのまでの安全を重視するのが金庫番、経理さん、財務担当役員。そこで言葉の定義が本当は違うっていうのが私の今回本で書いてる主張です。で私がニュアルスピリッツという言葉に最初に出会ったのは、実は大学時代ケインズ読んだはずなのでほとんど記憶残ってなくて正直言うと十何年前に海外、この本にも書きましたけども、海外 IR に行って、その投資家からですね、お前のオフィスの温度は何度だって聞かれたわけですよ。でそれまでですね、実はその前で私部長でしたから、部長時代は一生懸命海外へ行ったりして、そうすると銀行からもう鉄壁の膨大な Q&A 集ができてですね、想定問答集というのが分厚いのができて、何聞かれても完璧にパッと答えられるんですけど、そういう IR をずっとやってきてたんですね。で CFO っていう役員になっていったと。 一応三菱 UFJ というですね、日本で一番大きい金融グループとですね、CFO で行ったわけですね。で、行く飛行機の中で一生懸命こう読んで、この分厚いのを読んで、こう何でも答えられるように勉強して、まあ、英語で答えられるように やってたんですが、もう着いて、ロサンゼルスに着いて最初の投資家が、ところでと、お前のところのオフィスの室温は何度だって、ここから来るわけですね。全く株価も、ROE も何の関係もないと。なんだこの質問はと思ったら、それはそのガーファは何度か知ってるかと、今日まあゴアさんが副大統領の時代ですから、であとその地球温暖化みたいなことが少しこう話題になりかかってる時で、日本も28度にしなきゃとか言ってる時なんですね。で暑いよとか言いながらみんなやってましたですよね。ああいう時代で、でどうせそうなんだろうと、ガーファーは何とか知ってるかと、21度だか21、ちょっとあの歌詞で言ったので精神直すとちょっとよくわかんないですけど、その時の記憶だと21、2度に当たるあの気温を言ったと思うんですが、なんでかっていうと、人間は少し寒いぐらいの方が脳が働くんだというわけですよ。だからそのお前は三菱 UFJ という日本を代表する金融グループの役員なんだろうと、できっと日本を代表するあの有名大学の中のしかどうせ採用してねえんだろうと、その中にさらにあの選抜して、何をもって優秀というか別ですけど、その優秀と言われる人たちを取ってんだろうと、でそういう人たちになんで最高の環境を与えないんだろう、地球に優しいとか言ってる場合かと、そんなことしてたらその地球が滅びる前に日本が沈没するぞと、なんで君たちの役割は最大にその優秀な方々に負荷をかけて、少々地球に負荷かけてもいいから日本国を引っ張っていくようなことをしないと、ただでさえ人口が減ってあの日本はどんどん忘れられるぞと言うんですよね。で言ったのがそのすごくこうアメリカでそのアメリカナイズしたおっちゃんならまだあれなんですけど、すごく日本愛にあふれた方で、趣味は京都の苔寺巡りみたいな、そういう人で、なんか日本株何十年も見てて、彼はその日本はいいって言ってずっと日本に投資 してるような方で、必ずしも運輸成績が上がらず、あの多分金融アセットオーナーから、彼はアセットマネージャー、ファンドマネージャーですから、叱られてるんだ、ずっと叱られ続けてるんだと思うんですよね。でそういう人たちが日本の良さを生かすためにも、その全員が全員そうやらなくていいけども、本当に能力のある人には負荷かけて、そのグローバルに戦える人材を育てるのが君の役割だろうっていう、でそういうことを聞かれるとは思ってなかったので、で君たちにアニマルスピリッツはあるのかとこう言われたんですね。でそれが最初で、それ以外にもですね、いくつかの投資家でやっぱり日本の社会あるいは企業あるいは経営者個人にかけてるのはアニマルスピリッツだと、君たちは本当にあの企業を経営するというのはアニマル、なんかやりたいことがあって将来に対するすごく夢とか楽観とか熱情とかそういうものがあって会社ってのを運営してるはずだと、あの公務員じゃないんだからだからそのあたりのやっぱり会社というものに対するあのコンセプトが違うんだなっていうのがあの思ったことですね。そのあたりからアニマルスピリッツのが入っていって、したがってあのさっきの最初のご質問に戻ると、心の持ちようだと思います。あの経営者でもちろんあの普通に金庫番としての CFO 業を過ごすのと、もうちょっとリスク取れるんじゃないかとか、このかもう少しうちの格付けが、例えばうちがシングル A だとシングル A マイナスまで許容するとすると、このくらい資本に余裕が出る、このくらいあのキャッシュに余裕が出るから、じゃあこのキャッシュとか資本使おうよというふうに他の役員に言って回る今期このくらい使えるよと、それを溜め込むんじゃなくてですね、そういうふうに少しずつマインドセットを各あの出来上がってる企業、大企業であればあるほどその CEO がそういうふうに前向きにマインドセットを変えるだけでも世の中は少し変わるかなというふうに、スタートアップの先のご議論とは別にですね思っていて、あのそういうメッセージもこの本には少し込めたつもりです、
うん、そうですよね。けどあのやっぱりおっしゃる通りで、
何をしたいのかっていうその人の意欲ってものすごく大事だなっていうふうに思いますし、よくあのリクルートのね、社員の方が、上司の方から、お前は何をしたいんだっていうふうなことを、もう呪文のように問われるっていうような話をよく聞きますけれども、やっぱり意欲ですよね。あの、それこそチャット GPT ってお話ありましたけれども、
まあ、人間でも頭いい人っていくらでもいますし、またそれこそ AI が発展してきたら、まあ、人間が考えなくても機械がやってくれるよねっていうことはいくらでもこれから増えてくると思うんですけども、一方でじゃあ機械がね何かをしたいって思うことではないはずですし、まあ、逆にそれをもたえてしまったディストピアの世界ですよね。ですのでやっぱり何かをしたい、こういうことがしたいんだっていう意欲っていうのは、まあ、人間だからこそ湧き出るものだというふうに思いますし、そういったものをちゃんと何て言うんですかね、守ってあげられる、そういった気持ちを大事にしてあげられる、まあ、そういった社会なのかどうなのかっていうのはとても大事なことなんじゃないかなというふうに思います。
リクルートね、本にも書かれてましたけど、やっぱり江添さんすごいですよね。自ら機械を作り出し、機械によってちゃんオポチュニティね、機械によって自らを変えようっていうのが彼が残している言葉ですよね。これすごいですよね。
いや本当にそうですよ ね。日本中の全ての会社が社是にすればいいと思
って、ね、お書きになってたけど本当にすごいですよね。やっぱり自らやっぱりオポチュニティ作る。で例えば私で言うと、今回こういう本を書いて、書かなければ一生朝倉さんと会わなかったわけだし、朝倉さんが僕の北村圭としての僕の本を読んでくださったことも一生知らずに終わってるわけじゃないです か。 だからちょっとした行動、僕若い方にもいいんだけど、自分ちょっと動いてみる、自ら動くっていうのをもう少しやろうよっていう、一歩踏み出す、半歩踏み出す、それで人生変わるよってよく言ってるんですね。
そうですよね、